青空 FM 第128回目。第128回目はゲストなし一人会で、先日行われたザ・プライマルスというロックバンドのライブの話をしようと思います。パーソナリティは私、ウェブエンジニアをやっております、フォルテと申します。本題に入る前に、お便り、ご感想の紹介からしていきたいと思います。SNS のハッシュタグですね、シャープ青空 FM でいただいたものを問いつつ、ハッシュタグはついてなくて、配信時の宣伝ツイートに引用リツイートをもらったものなんですが、ポッドキャストリンクシェル通信の小鳥さんからです。EP125 拝聴しました。めちゃハイスペ PC が出来上がりそうで楽しみです。ぜひモニターも買い替えてもらって、高画質でぬるぬる動く光の戦士を堪能してもらいたいところです。24インチとか27インチぐらいのゲーミングモニターなら結構コスパのいいものが多いですよ。また円を使わせようとする小鳥というところで、小鳥さんから引用リツイートいただきました。光の戦士って漢字で書いてあるんですけど、ピカセンって読んでしまうのはもうなんか FF14 プレイヤー仕草すぎてって感じなんですけど、 EP125 は難しいおじさんゲーミング PC を買うみたいな、そんな多分タイトルだったと思うんですけど、 PC のね見積もりの様子を録音した回でして、で実はこれを収録している数時間後に届く予定となっております。というわけでまだ手元にはないし、まあ、その買い替え前のパソコンで今も収録してるんですけど、ゲーミングモニターね、もう使ってるモニターがだいぶ昔の安いモニターで10年15年ぐらい使ってるような気がするんですけど、15年は言い過ぎかな。ちょっとねリフレッシュレートが高いゲーミングモニターを買うとやはりゲーム、まああと動画とかもそうなのかな、見ていていい視聴体験、ゲーム体験がいいっていうのと、あとまあなんか人によっては目が疲れづらいという話があるらしく、まあ仕事してるときは業務用の、まあ、支給されたノートパソコンを見てるんであんまり関係ないんですけど、だいたい並行してプライベートなことやるときは、まあ、自分のパソコンの画面見てて、まあ、そっちのモニターのね、リフレッシュレートが高いと目が疲れづらいというのは非常にアドというか、プラスな方向に行きそうな気はするなというのと、まあ、やろうと思えば、業務用のパソコンをモニターに出力してってこともできるので、まあ、そういうのもありかなっていうのはありますね。はい、引用リツイートありがとうございました。まあ、あと、感想じゃないんですけど、ハッシュタグ付きで投稿いただいたので、まあ、これも小鳥さんからなんですけど、ちょうどこれを収録している週末のリンクシェル通信の回が、私ゲスト回の、ホルテゲスト回のものになっていて、今週はホルテさんゲスト回ですよっていうところで投稿いただきました。FF14 の話してるので、ひょっとしたら興味ない方もいるかもしれないですけど、まあ、なかなかね、他の番組行ってゲストで話すってことも最近は少ない感じなので、まあ、よかったら、リンクシェル通信聞いていただけるとありがたいです。ちょっとこれを配信するタイミングでリンクシェル通信が配信されてない、私ゲスト会が配信されてないと思うので直リンクが貼れないんですけど、まあ最悪番組へのリンクを貼っておくので、興味あったらリンクシェル通信も聞いてもらってよろしくお願いします。他の SNS、 ブルースカイ、ミクシー2ですね、特にハッシュタグ付きのご感想ご意見はなくて、お便りフォーム、 Google フォームへのお便りもなかったので、お便り紹介はこの辺にして本題に行こうかなと思います。というわけでプライマルスの ZEP ツアーですね、先日羽田、 ZEP 羽田のライブに行ってきまして、まあその話をしようと思います。あのネタバレというか瀬取りの話はするので、あとどこ開催してないのかな、ちょっと次がどこだかよくわかんないですけど、大阪かな、まあもし行かれる方で瀬取り知りたくないよとか、あと武道館がねあるので、まあ、武道館多分、ジェイソンだったかな？アメリカ、海外のボーカルの方が来られるので、多分瀬取りが違うんであれなんですけど、まあ、瀬取り知りたくないよって方は、ちょっと注意していただいて、まあ、自分が行かれた後聞いていただくでもいいかなと思うので、よろしくお願いします。じゃあ、こっから瀬取りを見ながら話をしていこうと思うんですけど、まあ、ZEP 羽田は何回か行ったことがあって、プライマルスはないかな？だいたい SRS、スーパーロボットスピリッツ、スーパーロボットアニメの曲をやるっていうライブでよく行くんですけど、まあその、行った時はだいたい2階の 椅子に座ってライブ見ることが多くて、2階は結構安全上の理由なのか、あんま立ってペンライト振るみたいなことはできない感じなので、まあ、前回行った時、今年のゴールデンウィーク行った時は立ってる人もいたかな。まあそんな感じなんですけど、今回は1階のスタンディングの席で、確か椅子も設置できたと思っていて、SRS の時は椅子があった気がするんですけど、まあ今回はオールスタンディング、1階はオールスタンディングで、手すりがちょいちょい設置されていて、まあそこを境というか区切りというかにして、まあぎゅうぎゅう詰めなんですけど、まあライブハウスなんでね、ライブハウスぎゅうぎゅう詰めスタンディングで、聞いてきたって感じですね。でまあ皆さんご承知の通り、8月だったので、まあめちゃくちゃ暑かったんですけど、ガンガンに空調を効かせてもらってね、入った直後は、ちょっとジャケット持ってきた方がよかったかなぐらい、T シャツ1枚で寒いかなぐらいだったんですけど、まあ、満員電車を想像してもらえればわかると思うんですけど、ぎゅうぎゅう詰めになって、パーソナルスペースもあったようなもんでもないなってなると、めちゃくちゃ暑くて、まあたまに頭の顔の方に空調の風が当たって気持ちいいなって感じるぐらい、もう首から下はもう蒸し風呂状態みたいな感じで、まあライブハウスってこんな感じですよねって感じだったんですけど、まあ非常に楽しかったですね。でまあセトリ順番に追っていくんですけど、1曲目が新リバイアさんかな、新リバ、エデンの覚醒編3層なんですね。もう覚醒編が何個目のあれだかよく覚えてないんですけど、まあ、輝ける青という曲で、リバイアさんのまあアレンジというかセルフのやつで、エデンで戦った時のリバイアさんの曲なんですけど、まああんまりこっちはね、パン屋さんパン屋さんっていう感じではないですけど、まあでもリバイアさんリバイアさんと言ってたかな。まあなかなか最近はね、エデンの曲やってて、リバイアさん以外やってたかな、ちょっと記憶がないですけど、まあ本当に比較的新しい曲。エデンは漆黒だから二拡張前ですかね。まあこっから始まるんだって、まあちょっと意外性もありつつ、まあ最近でも去年の横浜アリーナだったかな、横アリとか。でもファンフェスの時はやってなかったかもしれないですね。まあ輝ける青から始まり。で、パンデモニウムですね。これは多分東京ファンフェスからやっているのかな。ここに獅子あり、煉獄編4層とスクリーム、煉獄編2層ですね。まあ、このあたりはパンデモをやるとなるとこの曲かなという感じで。まあ、緑だったりね、赤だったりのペンライトがすごい綺麗で。今まで緑っていうと、あれアレキサンダー?ライズとかが緑なイメージだったんですけど、最近は結構パンデモニウムがイメージが強いかなーって感じですね。で、4曲目からアルカディアですね。アルカディア1曲目が Be My Honey、ライトヘビー級2層の曲で、でもこれがオーライ、オールライトかなっていう愛の手、コール&レスポンス、コーレスが入る曲なんですけど、まあ、ジェップツアー、まあ、日本何箇所か回るってことで、ご当地コーレスをやろうっていうのを今回やっているみたいで。で、羽田が4カ所目だったのかな?台北、名古屋、札幌かな?ちょっと順番はバラバラなんですけど。に続いて、羽田4カ所目で。で、台北でやった時はなんか、オーライのコーレスじゃなくて、Be My Honey の B が、あ、これは8、8の B、BEE の B なんですけど、が、ビア、ビール。あの、スーパードライとかのビールになってしまって、ビアマイハニーっていう、すごい酒好きの曲になってたみたいな MC を聞いたんですけど、まあ、このオーライ、オールライトをなんてコーレスするかっていうので、その観客に決めてもらおうってことで、よくある拍手で選ぼう。どれがいいっつって、拍手の大きさで決めるみたいなのをよくやるんですけど、でもその4択がご当地なんで、羽田の近くの観光地っていうのかな、オールライトの代わりに、コーレスしようって言ってて、その厳密にどれだったかよく覚えてないんですけど、なんか羽田空港国際線みたいな、羽田空港線だったかな、モノレールとか、穴守稲荷神社とか、あと平和島ボートレースで、4択だったんでもう一個あったんですけど、ちょっともう一個忘れちゃったんですけど、っていうので拍手の大きさで決めようってなって、で最終的に平和島ボートレースになったんですよね。ただオールライトって二音節というか二つの単語なんで、平和島ボートレースとはちょっとコーレスができないってなって、どうしようかねみたいになった時、協定って叫んだ観客の人がいて、あのオーライトの代わりに協定っていうコーレスをするっていう、なんか非常にいいのかこれでみたいな感じのコーレスになったんですけど、まあ Be My Honey 協定版 ボートレース版ってことで、聞いた、非常に盛り上がった曲でしたね。Be My Honey 自体は、去年の横ありからかな?やってると思うんですけど、もう、なんかお馴染みというか、なんていうんですかね。プライマスのライブって、もうこれやるよね、みたいな曲が何曲もあるんですけど、まあ、そこに新たに加わったって感じで、これはもう瀬戸利常連になるかなって感じですね。そのコーレスするみたいなのも含めて非常にライブ感があるんで。まあ、ちなみにその4択には入ってなかったんですけど、ソケンさんが言ってたのは大鳥っていうところの駅を入れたいって言ってて、まあ、これはセガの本社ある駅なんですけど、まあ、ソケンさんがセガ好きってことで大鳥入れようとしてたみたいな話がありましたね。で、次5曲目がクルーザー級の一層でライドザリズム。曲名聞いても何の曲だか僕分かんなかったんですけど、ダンシングリーン、カエルの踊るやつですね。フィーバーみたいになるやつの曲なんですけど。で、まぁ、このライザリズムは、ソケンさんがいつもギター弾いてるんですけど、ギター置いて、タンバリンかな持って。どっちかっていうと、歌うっていうより踊るみたいな感じで、まあ、ノリノリなディスコミュージックっていうんですかね。って感じで。これもまあ盛り上がったので、アルカディアの曲は本当に、プライマルズ映えというか、だいぶ映えというか、する曲が多い感じですね。次が、アルカディア3曲目、クルーザー級2層、バックトゥーザドローイングボードですね。これが、お絵描きするボスですね。名前忘れちゃった。まあ、これはなんか、ああ、あの曲ね、っていうか、あのボスねって感じだったんですけど、あんまり曲に思い入れがなかったんで、まあまあ、盛り上がったんですけど、そんな感じっすねって感じで進んで、で、アルカディア4曲目がクルーザー級3層で、ノットアフレイドでいいのかな?ラリアットかましてくるやつのリベンジ戦というか、モンスターになったやつで、僕実はアルカディアのストーリー全部飛ばしてるんで、ちょっとどういう流れで再戦になったか全然知らないんですけど、まあ意外にここなんだっていうのがあって、クルーザー級4層の曲は本当に良かったので、てっきり4層来ると思ってたんですけど、3層が来て、まあ、アルカディアはここで終わりですね。で、このノットアフレイドっていうのは本当に、なんだろう、ハードロックっていうか、メタルっていうか、めちゃくちゃ、ガチャガチャ叩く演奏する系の曲で、まあ、おじさんバンドってご本人たちもおっしゃってるんですけど、皆さん年齢が高いので、まあ、ちょっとあんまり激しいのやると疲れちゃうってことで、ノットアフレイドやったら休憩だったんですけど、まあ、その休憩の間ね、何もないと、あれっていうのと、まあ、オールスタンディングライブハウスのライブで休憩して、じゃあトイレ行ってきてくださいとかやると、ものすごい大混乱になっちゃう。出入りが大変なんで。まあ、一応休憩と言いつつ、一人残って、ステージに残ってもらって、曲を一曲やったのが、ソフィアですね。ソフィア討滅戦で、もう曲名女神っていうんですかね。まあ、グンさんのソロをアコースティックギターバージョンということで、まあ、非常にしっとりとした曲で。まあ、てっきり僕はプライマルスのアコースティック曲といえば、知恵の巻貝という曲があって、オールドシャーレアン夜の BGM だったと思うんですけど、まあ、てっきりこれかなと思ったら、ソフィアの曲だったんで、これもびっくりでしたね。次が9曲目、目覚みの見つかりでいいのかな?ティターニア討滅戦の曲ですね。通称オディターニアだったと思うんですけど、で、もともと女性が歌ってる女性ボーカルの曲を、まあおじさんがやる、おじさんっていうか軍さんなんですけど、がやるやつで、まあこれもだいぶ前からアレンジアルバムに入ってたやつかなと思います。10曲目がエープロシュネですね。喜びの新域エープロシュネで、月満ちる夜ですね。個人的にはだいぶこれがベストに入るぐらい好きな曲で、エープロシュネ本当に盛り上がるし、バイオリンを結構主旋律に使っている曲っていうのと、バイオリンを使っている曲の割にはっていうのが表現が正しいかわかんないですけど、結構叫ぶ系というか、大声張り上げる系の盛り上がる曲なので、まあ、ぜひね、FF14 をやってなかったとしても、まあ、機会があれば、エオプロシュネとかで検索していただいて、聴いていただければなぁなんぞと思います。で、あ、ここでまたパンデモニウムでしたね。煉獄編4層、ラハブレア、の中の人中の人っていうか、ラハブレアは役名なんですけど、もう誰だ、池田秀一しか出てこない。が、まあ、ボスだった時のやつですね。ホワイトストーンブラックっていう曲だったそうです。個人的にそんなにパンデモニウムに思い入れがないので、パンデモニウムの曲だなぁぐらいなんですけど、まあ、こう見ると、アルカディアと同じか一曲少ないぐらいやってるんで、まあ、パンデモニウムも人気なんですね。で、ラスト4曲が、ロングホール シルクスツイーニングの曲で、まあ、これも本当に盛り上がる曲で、まあ、さっき、Be My Honey かなの時に、プライマルズといえばみたいな話をしたんですけど、もうロングホールはだいぶお馴染みの曲になりましたね。まあ、おじさんダンサーズはいなかったんで、あれなんですけど。で、次がメタルですね。ブルートジャスティス。ブルートジャスティスモードって書いてあるのか。まあ、いいのか。アレキサンダーの立像編4層の曲ですね。ラッパ複法のメタルなんですけど、前回横割りはアンコールでメタルやったかなと思うんですけど、もうここでやってきたって感じですね。で、出す前がエスケープで、オメガのアルファ3層ですね。確か横割りは2曲目だったかなだったんですけど、まあラストエスケープってことで。あと年末に、モモクロかなんかのライブにプライマルスが出たのを配信で見たんですけど、その時やった一曲が、一曲だけしかやってないんですけど、まあエスケープでしたね。で、ラスト、もうこれは、ラストこれやるんだって思ったんですけど、タイタン。まあアンコールでタイタンやっても大変なんですけど、まあラストにタイタンやってね、だいぶ DPS 高めの火力高めで終わってっていう感じで、アンコール3曲、ああ3曲やってくれたんですね。あ、横割りの時も3曲だったかな。アンコール1曲目が、オブリビオン、忘却の彼方ですね。芝、討滅戦の曲で、まあ、これは本当に、プライマルス、まあ、プライマルスでもあるんですけど、まあ、FF14 を結構代表する名曲だと個人的には思っていて、まあ、タイタンが、こう、声張り上げる系だとすると、芝はどっちかっていうと、まあ、ロック調の曲ではある。リリースされた当初はなんか J-POP みたいな言い方をされてましたけど、結構、馴染みやすい曲調の曲で、まあ、聴いてて気持ちいいし、歌いたくもなるような感じですね。で、アンコール2曲目がライズ。アレキサンダー天道編4層のライズで、まあ、曲名だけ聞くと、あれなんですけど、時間停止ギミックっていう、演出がある曲で、まあ、ライブ、ロックバンドのライブなので、大体みんなペンライトを振ったり、手を振り上げたりしているんですけど、まあ、このライズは曲の途中で、一斉にそのペンライトを振ったり手を上げたりするのをピチャッと止めて、メトロロームがチッチッチッって言ってるような間だけ一瞬全員で止まるっていう、なんだろう、グルーブ的なそういう演出ギミックがあって、まあこれをみんなでやるっていうのがプライマルスのおなじみの演出って感じですね。で、アンコール一番最後がローカス、アレキサンダー起動編一層で、もうこれはプライマルスのライブ、だいぶ初期からやっていて、一番最初はまだ新生だったので、アレキサンダーの曲はなかったんですけど、いつからかな ?2 回目か3回目ぐらいのライブからもうローカスずっとやってて、めちゃくちゃ良かったっすね。まあ、ローカス自体は、まあ、どっちかっていうとちょっとこう、エモいというか、あれピアノが使われてるんですかね?メロディアスというか、感じのロック調の曲なんですけど。まあこれも本当にいい曲で、個人的にはローカスが一番好きかもぐらいな感じなんですけど。まあアンコール一番ラストにローカス聴けて本当に良かった。エンディングって感じですね。良かったなーって感じですね。はい。ちょっと駆け足で来た割にはもう23分ぐらい収録してて、まあちょっと編集したら短くなると思うんですけど、時間は経ってしまうものって感じですね。まあプライマルスのライブはね、今年、あと武道館が予定されていて、去年、あれ違う、一昨年ファンフェスやったから、来年か再来年の早々に多分次のファンフェスがある気がするので、最短だとそこでまたライブが見れるかなという感じですかね。まあ、今年、去年10周年で横割りやって、今年11周年でゼップツアー、まあ、周年ってこは言ってなかったと思うんですけど、ゼップツアーやってて、武道館自体も元々予定がなくて、ゼップツアーがあまりに人気すぎて席が取れないから、まあ武道館もやるぞってことで追加公演でやってるので、これだけ人気あったら、まあゲーム開発が忙しいっていうのはもちろんあるんですけど、来年もどっかでライブやってくれるんじゃないかな、なんぞと期待しているところですね。まあ、ゲームのね、パッチだったり進行が進んでいくと曲は増えていって、プライマルスがやるかどうかっていうのは置いといて、ゲームの曲が増えていって、まあ、それをバンドでやるのがプライマルスっていうバンドなので、まあ、非常にそのゲーム体験としてよくできているというか、狙ってやったわけではもちろんない。自分たちが、ゲーム開発者自身たちが、自分たちが作ったゲームをより楽しむとか、楽しんでもらう、プレイヤーに楽しんでもらうみたいな 一環で始めたことだと思うので、最初から予定にあったとは思えないんですけど、まあ非常によくできているというか、うまく回っている仕組みだなと思うので、なかなか他のゲームで開発者自身がバンドやってっていうと、まあいいっすか。ライブやってるとまで行くと、JDK バンドイースとかぐらいしかパッと思いつかないかな。まあ、他の FF、ウェメスさんとかね、あと、小城雄三さんとか、まあまあとこは、もうやってはいるんですけど、定期的にライブやってるわけではないので、まあ、定期的にやってるっていうと、イースぐらいしか、JDK バンドぐらいしか思いつかないですね、って感じですね。まあ、ちょっとね、ゲームの文脈みたいなも含めての体験ではあるんで、あれかもしれないですけど、まあ、非常に盛り上がるライブなので、音楽好き、ライブ好き、あるいはまあライブ行ったことないって人でも、まあまあ楽しめるんじゃないかなと思うので、ぜひよかったら聞いたり、見てみたりしてください。では、この辺にしてエンディングに入っていこうと思います。まずこのポッドキャストの告知からですね、このポッドキャストアドレフンではゲストを募集しております。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、話題がないよって人でも、まあ趣味の話ですね、ゲームの話、ライブ、音楽ライブの話、等々何でも大丈夫なので、お気軽にご連絡ください。連絡方法は各 SNS の DM やお便りフォームなど何でも大丈夫です。また青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。SNS でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORFM をつけて投稿してください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。また、青空 FM ではご支援を募集しております。Pixiv ファンボックスかオフセというサービスで支援可能ですので、支援してやってもいいよという方は何卒よろしくお願いいたします。こちらも配信ページのリンクからご支援可能です。では、私ホルテからの告知ですけども、近々特にないんですが、まあいつも通り技術同人誌とか、ポッドキャストのゲスト、ご感想ご意見、お便りなど、もろもろお願いいたしますといったところです。ではエンディングトークというところで、128回ですか。前回7月末に配信しているので、まあちょっと1週間は守れなかったんですが、あれ ?2 週間ぐらい経ってる?まあちょっともうちょっと早めに配信したいなと思いつつ、まあ忙しいっていうのね、言い訳になっちゃうんで、あれなんですけど、まあこの後、夕方ぐらいにパソコンが来るので、パソコンの話をまたしようかなとか、あと次回は実はもう収録済みで小鳥さんゲスト会を撮ってあるので、まあ次、来週か再来週あたりには小鳥さんゲスト会を出せたらいいなぁと思っておるところです。また、10月、11月かな、技術同人誌、技術書店とか、技術博があって、そろそろ執筆をやらなきゃいけんなぁと思っているので、そのあたりをやったりとか、まあ、もう一個ポッドキャストを始めるっていう感じでもないんですけど、まあ、もうちょっと音声コンテンツを多角化まあちょっと青空 FM は結構、型にガチガチにはめてやっている雑談系なんですけど、型にはめてやっているところはあるので、まあ、もう少しカジュアルにというか、フランクにというか、雑にできるのもちょっといろいろ考えているので、まあいろいろやっていけたらなというところで、引き続きよろしくお願いしますといったところです。では、第128回はゲストなし、プライマルスですね。FF14 のロックバンドの話、ライブの話をお送りしました。最後までご聴取いただきありがとうございました。